ローマの信徒への手紙第8章26から30節を読み出します。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。
福井先生お願いします。
おはようございます。久しぶりなのでちょっと感動してるんですが、何をどこからどのようにスタートしたらいいのかなと今賛美をしながら、私たち今部屋がないので、声を上げて賛美ができないので、こうして皆さんと一緒に神様を賛美する、こういう中にもう本当に御臨在を感じたり、できまして、ちょっと先ほどまでは全然緊張してなかったんですが、まず朝起きてこちらの礼拝に行くということ、夕べからもいろいろ考えるじゃないですか。そういう中で最初に思うことは、お昼何食べようかなとか、何を着ていこうかなとか、そんな人間なんですね。 でもやはりここへ来たら、平塚先生が始められたこの教会の益になること、益になるようにしたら自分こんなものでいいのだろうか。先ほどから先生先生とご紹介されている中で、私一人息子で、私の母は生け花とかお茶の先生をやっていて、父は町工場の親父なんですけども、剣道の先生だったんです。ある時教会に電話がかかってきて、福井先生のお宅ですかって言われて、はい、自分先生だと思ってますから、はいって言ったら、どうも聞いてると僕を呼んでるのではなくて父だったり母だったりしてるんですね。でその時に正直僕も学生時代は先生あんまり好きじゃなくて、先生と呼ばれるほどバカじゃないと思ってた自分が、いつの間にか牧師さんってい いう形になって、先生先生と言われるようになってから、何か構えちゃって、俺先生なんだよね。でこの20年間も実はある学校のサッカー部 その指導を頼まれて、監督って呼ばれるんですね。ちょっと偉いんですよ。これが日本の指導の悪いところなんですけども、そのどっかで何かを勘違いしてずっとこの生きてきたように思います。20代の頃に平塚先生にお会いして、進学校に行ってる時に、いまいちという教会に、土曜日に、その時一緒に勉強していた関根博之先生、今小田原で牧会をされながらライフラインの司会をしている先生ですけども、と一緒に行った時に、土曜日に若い人たちの集まりがあって、そこで平塚先生と関根先生がデュエットをされて、ものすごいいいんですね、これが。で早速それ僕帰って教会に持って帰って、土曜日に若い方と集めてコーヒーハウスっていうのやりましょうっつって始めたりしたようなことがありました。30代20代の後半から30代になる頃に、さっき彩子さんがご紹介いただいたように、一緒に開拓の伝道を始めさせていただきました。その時以来、家内にとっては誰よりも本当に頼りになり、自分のことを分かってくれて理解し合える、もう構えることも何ともない信仰の友として、彩子さんをずっと お会いするのは本当に数年間に1回とか、ご連絡取るのも何年ぶりとかそういう感じなんですけども、今回、病の中で、まあ、2人一緒にあの病院に運ばれて、で家内はもう本当に死の淵をさまようような時に、3日目ぐらいでしたかね、あの LINE ができるようになって、まあ、家内は打てないんですけども看護婦さんに頼んでやってたんですが、あの、彩子さんに連絡していいって僕が LINE を送ったら、もうすぐしてすぐしてっていうことで、もうすぐ電話をさせていただいて、その時から、まあ、あのこちらの教会の皆さんも含めてお祈りいただいている中で、あのものすごい奇跡的な変化が次から次へと起こって、医者もびっくりするように解放に向かっていったんですね、まあ、そういうような経緯の中で、あの、今日があるんですけども、あの実はあのこの20年来私は毎日毎日ほとんど週に5日6日市川にずっと清瀬から通ってきているんです。で何しに来てるかというと、もう少し先の方にあるバラキというところにあるグラウンドがあるんですが、そこの女子のサッカーの、まあ、指導者としてずっと通って、この辺を素通りしてね通ってきてたんですね。あの今日のテキストは万事が益となると、万事が益となる、あのローマ人への手紙、ローマ人への手紙、まあ、ローマ書とか言われてますけども、このローマ人への信徒への手紙というのはパウロが本当に丁寧にイエス様のことを、その福音の真理を書いた手紙なんです。っていうのは、あの彼はまだこのローマの教会に行ったことがなくて、ローマの信徒の方々にお会いしたこともなくて、例えばコリントの手紙であるとかガラテヤの手紙というのは彼が開拓した教会ですから、もっと実はよく読んでいくと、具体的に時には辛辣に厳しい言葉を使いながらあのお手紙書いてるんですね。でエピソなんかの手紙は、まあ、自分の弟子であるテモテに牧会させてますから、こうしろああしろっていうようなフレーズもあるくらいにかなり厳しく書かれています。でもこのローマ人の手紙というのはまだ見たことのない、本当に純粋な信者の方々が立ち上げた教会なので、その真理を伝えるにあたってすごく丁寧に書いているんですね。ですから歴代のいろんな神学者や先生方が、あるいは宣教の方々が、あるいは信者さんたちが、まあもう珠玉の言葉がもう溢れている、テキストなんですね。その中のほんの一節を今日はご紹介させていただくというか、皆さんと分かち合いたいんですが、万事が益となる、多分皆さんがあらゆるところで、この言葉によって励まされて、そうだ明日があると思えたんじゃないかと思うんですけどもなぜ私は20年間自分の牧会を離れてサッカーにばっかり打ち込んでたのかといえば、まあ、娘が行ってた学校の校長先生に頼まれて、そこのサッカー部の監督に依頼されてお手伝いを始めたんですね。まあ、人生で言えばちょっとした寄り道なんですけど、なかなか抜けられなくなっちゃって、気がついてみたら20年以上かかってしまっていました。もう子供の頃から寄り道ばっかりする人間で、まあ、っすぐ家に帰ったことのない、まあ、小学生の頃からですね。でまあ良かれと思って始めてることなので、そう簡単に手を引けない、無責任なことはできないと思ってるうちにいつの間にか20年が経ちました。最初は礼拝を終えて午後に出かけてたんですけど、それがだんだん、まあ、日曜日っていうのはスポーツにとっては格好の、時なので、じゃあ礼拝をちょっと夜にして、まあ、朝からずっとグラウンドへ出て、夜ちょっと何人か集まって礼拝をしたりして、それがだんだん今日ちょっとお休みでみたいになっていって、いつの間にかサッカーが中心になって、神様を礼拝するという最も自分がすべきふさわしく まあ、ふさわしいかどうか分かりませんが、すべきことがだんだんだんだん後回しになっていってしまっていました。そのうちにそれを正当化しようと思って、僕はむしろ語るよりも、あるいは牧師になるよりも、いろんなことで支えていけばいいんじゃない。その間同級生だった関根先生はご存知のような活躍なさってますし、平塚先生はいろんなところを通りながら今や教団の中心的なメンバーとして礼拝をで選挙活動をしてらっしゃる。すごいなと思いながら、いや俺はいいんだ、俺はそういう先生方を陰で支えればいいんだ、何も支えてもいませんけれども、そういうように考えるようになってしまったり、だんだんしてくるんですね。これってまあ平たく言っちゃえば悪魔が微妙なね、ささやきを持ちながらそうしてきてるのかもしれないなっていうことに気づいているんですけど、でも抜けられないんですよ。でところが先ほどちょっとご紹介いただいたときに、昨年の10月の、20日です、2人同時に、家内はもう本当に状況悪くて、娘の車である病院に行きました。私はもうなんとか自力で、タクシーを呼んで別の病院に行きました。私の場合は神経がおかしくなっちゃってね、左顔が半面こう痙攣して麻痺してしまったような状況。家内の病状というのはもう医者もなかなか特定できない、何かウイルスが入って、もう本当に家族を呼んでくださいと言われるような状況にまで陥っていたんですけども、でもそのぐらいのことが起こらないと、僕が覚悟を持ってサッカーをやめて、そして毎回グループの清瀬のあるいは新座のそういったところの選挙に戻れなかったかもしれない。でさすがにもう病気ですからグラウンド出ることできないので、スタッフや選手のみんなも、いや監督休んでくださいと、でまあ週に1回行くか行かないぐらいのペースでずっとこの1月2月3月4月そして今日に至るまではできるだけ家内のそばにいて、まあ、介護をしながら2人で一緒に過ごしてきてはいるんですけども、その時に、一つはまずその関根先生のお兄さん近くに住んでるんですけど、ご連絡いただいて、どうしたの大丈夫、説教したらって言うんですね。意外なお誘いで、いやいや照明は変わらないから君話すべきだよっていうことを言っていただきました。でまあ、実は清瀬から市川へ通うって外観使って車で来るとかなりお金かかるんですね。で僕はそういう経済学部出てる割にはお金のことに無頓着で、家内が入院したことによって自分が管理するようになったら、あれだけ蓄えてあったものがゼロになってるんで、これはどうしたことだと、だから言ったじゃないって言われましたけども、そんな時にいろんな経緯の中で福井先生がのことを聞きましたと。もう一度はるみさんのことが心配です、同時にぜひもう一度牧会に戻ってほしいということで三桁の献金をしてくださったんですね。えっと思いまして、このいたたちゃっていいのかしらと思いながら、それでクリスマスと新年を迎えることができて、来た。今2つ目言いましたよね、和夫先生の誘いと、そしてもう一つはその当時、それもサッカーつながりなんですけども、かなり状況が悪いというか、まあぐれちゃった子が教会にいまして、サッカーを通して定時制の学校なんですけど全国制覇をしたんですね。でそういったものがライフラインに取り上げられてたりしてて、まあまあその頃はかなりいいぞと思ってたんですが、しばらくしてやっぱりそういう子はそういう子で消息不明になって悪い方へ悪い方へ流れていってしまって、そしてもう 20年30年経ちました。ところがその秋の状況で僕が退院してきたら突然メールが入ってきて、お元気ですかって、いうこと、それはびっくりしたんですね。もし先生が礼拝を開始するなら僕も行きたい、予想だにしなかったことなので、まあ、3つのこと今重なりましたが、これは覚悟を持ってもう一度伝道牧会を中心に生きていかなきゃいけないのかなと思いました。で、まあ、昨年クリスマス前に平塚先生にご連絡してお回した時に、先生今どんな聖書を使っても、どんな聖書って聖書一つですけど、どこの訳を使ってますかって、新教堂訳だっていうんで、早速購入して、僕牧師なのに、まあ、きれいなんですね皆さん の多分お持ちの聖書を見るといろいろこうあると思うんですけど、新改訳の方はもうごちゃごちゃになっているんですけども、まだ綺麗でめくんのもなんかもったいないぐらいな、まんま、まあ、3ヶ月ぐらい持ってるんですけども、万事が益となるんです。これ皆さんご存知だと思うんですよ。神を愛する人々、これ新改訳ですけど、すなわち神のご計画に従って召された人たちのために、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日最初に確認したいことは、パウロが私たちは知っていますと書いてるんですね。でもちろんこの言葉は皆さん知ってると思うんです。知っているんですけども、現実にそうですか、現実にそうだと思えたことはどのくらいあるでしょうか。この益となるというのは、まあ、善となるというような意味でもあるんですね。今までどうしようもなかったこと、困難だったこと、苦しかったこと、もう自分の力ではもう解決できないようなことが益となるんですよ。しかも善となるんです。ところがこれが自分の人生に益となるというよりも、神様の栄光のために益となるんですね。神様の栄光のために良いことになっていくんですね。そこが重要なところで、パウロはそれをローマの方々に伝えたかったんですね。私たちは知っています、すべてのことが相働きて益となる、良いことも悪いことも失敗もみんな益となっていくんですよ。僕は振り返るとたくさんの過ちというか、まあ、後悔、友達のお家でアルバイトをさせていただきながら、大事な時にちょっと腰が痛いからっつって無断欠席をしてご迷惑をかけた、まあ、何十年の人生の中でもしかしたら小さなことですけど結構引っかかっていて、まあ、それがしばらく経ってその社長が亡くなられた時、まあ、友人のお父さんですけども、おお元気かって、まあ、友人に言われて、あれ気にしてないんだと思ってすごく救われた気がするんですけども、いろんなことの背後で神が働いておられて、私が後悔してたこと、苦しかったこと、そういったものが解消されていたり、あるいはそれが今の人生に役に立っていこうとしてたり、益となっているんだということ、本当に素晴らしいお言葉だと思うんです。万事が益となる、神様が益としてくださる、今日たくさんある、先ほど言いましたようにローマ人の手紙というのは本当にたくさんの名言があって、あらゆるページにキラキラと光るように私たちの人生を励ましてくれるんですけども、その中のほんの一つ、万事を益としてくださるということを分かち合っているところなんですけども、さて条件が2つあるんですね。今日お読みしていただいたところに条件が2つか、万事が益となるためには2つの条件があります。その1つは、ここに神を愛する人たちというふうに書かれていたと思うんですね。神を愛する人たち、聖書はよく神様はあなたを愛しています、神様はあなたをこのように愛しています、あなたは神に愛されていますということは本当によく聞こえると思うんですね。 あ、神は私を愛してくださって、神は私を愛してくださってる。でも今日パウロは、私たちは神を愛していますって書いてるんですね。神を愛する者たちということが一つの条件になっています。そうするとあるクリスチャンたちは、神様のために何かをしなくてはいけないのかなと思い出すんですね。え、皆さん神様愛してますかって言った時に、いや、そういえば最近礼拝ちょっと休みがちだ、あ、ちょっと献金も少ないかな、奉仕もあんまりしてないなとか、何かをすることが神様を愛することだと私たち日本人は特に思いがちなのかもしれないと思います。もっと聖書を読まなきゃいけないかなとか、さっき言ったように ほとんど読んでないじゃないですかみたいな、あの綺麗な聖書なんですけども、私たちは愛が足りないから、だから万事が益とされないのだろうかって思いがちなんですね、ある人はね。安心してください、神様は私たちが本当に神様を愛することが自分の力ではできないということをご存知ですから。いや、よかったなと思いますよ。いや、分かってるんですよ。進学校でも勉強しました。多分進学校というところは試験の時に管理する人ほとんどいないんですね。あの試験官というか先生が問題を配ったら、まあ、さっとどっか行っちゃいますから。でも誰一人カンニングなんかしませんよ。一人いました、僕ですけど。どうしてもギリシャ語分かんないんですよね。その時仕事もしてましたし、で、まあ、最初に正々堂々とやった点、あの答えはまあまあまあ落第点なんですね。でも追試があるんです。全く同じ問題が出るんですね。で、あのちょっと気の弱そうなあの同級生にちょっと見せてっつって、で彼はちょっと気がね、いいのかなと思いながらね、誠実な人ですから、僕がお願いって言うと見せてくれるんです。それ全部覚えて追試を受けました。そしたらその担当の先生が、福井君やればできるじゃんって言ってくれたんですね。あのとても有名なギリシャ語言語学の先生で、私が当時通っていた高島平というところから白山というところに通ってたんですけど、その間にいる蓮沼というところで牧会をされている神学博士なんですけども、そのような先生に褒められて、ちょっと後ろで舌を出してたようなこともありますけれども、まあそんな生徒でしたから、まあ当然関根先生や平塚先生に遅れを取って当然だよなって思う部分もあるんですよ。でもその飯は変わらないよ。当時一緒に、教会で働いていたある姉妹から、もうこれで逃げらんないね、説教しなさいよって言ってくれた方がおられました。で今日はもう本当に、まあ、平塚先生というよりは彩子さんのインスピレーションで、あ、呼ばれたんだなっていうことを先ほど分かりましたけども、今日だからこのあともう数分で終わりますけども、うまくいかなかったら彩子さんのせいにしていただければいいと思います。でもう一つの条件、一つは神様を愛する者にしかこれ適用できないんですね。でも安心してください、それもご存知の上で、愛することのできるようなものへと変えてくださいます。ちょっと抜粋していただいたヨハネの第一の手紙の4章の19節、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。神様が愛してくださったから、やがて私たちもそのような愛で神様を愛することができるようになるんですね。そして2つ目の条件は、ご計画に従って召された者たち、こう書かれるとつい出てくるのは、私ご計画の中にないのかなって思っちゃう方ですね。神様の方から私たちを召してくださって、 って神を愛することのできるようなものへと変えてくださって、いるということです。ヨハネの福音書の15章の16節、これは最後の晩餐でブドウの木のたたえをイエス様がしたところですもけれども、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でもお与えになるようにと、私があなた方を任命したのである、互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。選ばれたのかな、どうなのかなっていうようなことがとてもとても心配になるんですね。で、ある大きな宣教大会に20代30代の頃でしたかな、行った時に、とても教会を成長させて成功されているアメリカの先生が来られて、いろいろ講演されてました。で、質問のコーナーがあったんです。で、僕その時もう進学校へ行ってましたけれども、よくクリスチャンの方々が神様に御声をかけていただいて、私はこういう働きに召されました、こういう働きに召されましたっておっしゃるん で、僕そんな声聞いたことないし、自分の意思でこの仕事がしたくてこういうふうになりたいんでっていうことの方が自覚としては強いんですね。でもお明かしをしなくちゃいけないですから、進学校へ入る、あるいは教会の先生に、で、聖書の箇所をこう与えられましたってよくおっしゃるんですけども、与えられたというよりは、ロバのこの例えのところ、イエス様が入場されるときにイエス様を乗せて運んでいくロバ、ここがいいじゃんと思って、私はあのロバになろうと思いますみたいなことを書いて、で進学校へ、触りだけ聞いてれば、ああそういうな、そうなんだって皆さん感動してくださるんですけども、よくその声を聞いたとか召されたという確信を持って語られる先生方や、信者さんたちのお証に、僕はちょっとこうすんなりと心を開けないところがずっとあったんですね。で、その先生に聞いたんです。先生、その召されたっていうことを自覚するにはどういうふうなことで自覚できるんですか。いや、僕は中にはいるんですよ、声が聞こえてきたとかね、祈ってる時にそういう迫りを感じたであるとか。で、その先生ニコッと笑って、今日誰かを愛しましたかって聞いたんです。僕に、今日誰かを愛しましたか。いや、愛さなかったわけでもないなと思って、はいって言ったら、それが答えですって言ったおっしゃったんですよ。それはものすごく自分の中にその時以来インパクトがあって、先ほど読んだように、神がまず私を愛してくださって、愛することのできるようなものに作り変えてくださっているから、もしかしたらそこで出会ったあの人に、ここに出会ったあの人に、あるいは家内に対して、本来なら自分の内から来る言葉はうるさいな、いや、これは手を差し伸べずに素通りしちゃおうと思うはずが、立ち止まって、大丈夫ですかって言えたり、優しい言葉をかけてあげられるように変わってきてる自分がいることを数えてみたら、あれ、誰かを愛せるようになってるかもしれないって思ったんですね。安心してください、あなたも召されてます。全ての人が招かれています。私は召されていないなんて考える必要はないんです。そのことに気づいた人は幸いだと思います。自信を持って、私は神を愛するものとなり、神に招かれたものである、だから全てのことが、あの悪いことも、あのミスも、あの失敗も、あの良かったことも全て変えられて、万事が益となります。今日この万事が益となるということを本当にかみしめて、帰っていただければと思います。それで、自分は幸いだなと思うんですね。ヨハネの今日、ここの中に書いてないんですけども、福音書の 中で復活したイエス様にペトロがお会いします。そこで、あなたはこのような羊を飼うものになりなさいって言われるんですね。3度言われるんですね。 でその時にペテロの反応すごく面白いんですよ。そばにヨハネがいたんですね。先生あいつはどうですかって聞くんですね。その気持ちすごくよくわかるんですよね。今僕はこんなだけど平塚先生どうしてんのかなとか。そうだ、ひーちゃん、関根先生は牧師の息子だったしな、ちょっと比較してもなんだよねって思いながらね、彼はどうなんですかって、同じ世代で同じように勉強してきたものの活躍を見てるときに、つい競争してしまったり比較したりするじゃないですか。そういう思いになりがちなんですよ。じゃあ人を陥れるのは簡単ですよね。君あいつ成功してるよって、そんなことに揺らいちゃいけないと思うんです。ペテロもそうなんですね。で、いやいやそれはあなたの考えることじゃないと、私の羊を飼いなさいってイエス様はペテロに優しく言いました。ご安心ください。今日聖書は全ての方がこの御言葉の約束の中に招かれています。そして愛する神を愛する者へと変えられています。さてさ、知っているということはどういうふうに知ってるんですか。条件は2つありました。じゃあどのように益となっているのかということを最後に整理したいと思います。先生読んでちょっと抜粋していただいた箴言の中には、人の心には多くの計らいがある、主の御旨だけが実現する、そういうような言葉があります。人の心には多くの計らいがある、主の御旨だけが実現する。自分は知ってたんですよ。私のためではなく誰かのために、私の栄光ではなくて神様の栄光のために、もちろんそういうことを知った上で学校に行きました。当時進学校の授業の中に教会成長っていう科目があったんですね。で私30代の頃、皆さん名前を挙げればご存知の、その当時40代50代だった先生方がたくさん集まって、で千人教会レースっていうような言葉をつけて、誰が最初に千人教会作るかねみたいな、興味深くお手伝いさせていただいてましたけど、なんだこいつらっていう気持ちも若干ありました。もちろんその言葉通りものすごい大きな教会を立ち上げて、ものすごい働きをされている先生方いますよね、座間の方にも。あるいは巡回伝道者として多くの方々に福音を提供している先生もいらっしゃいます。そういう学びの中で2つの教会のことが興味に惹かれました。1つはカルバリーチャペルという、当時ジーザスムーブメントというのがあって、もうついこの間チャック・スミスという牧師先生亡くなられたんですけども、当時ヒッピーだった人たちが教会に集まってきて、そしてどんどんどんどんそれが膨れ上がって、で、もちろんプロテスタントの純粋な真面目な教会だったですから、このように皆さんが集まってるんですね。赤い絨毯が敷かれていて、そこに小汚い格好してヒッピーが髪の毛長いまま入ってくるんですよ。先生絨毯が汚れますよ、ある役員の方がおっしゃったら、チャック・スミスはじゃあ絨毯剥がしましょうって言ったんですね。でもそれに胸を打たれて、ああ行ってみたいなっていうふうに思うようになりました。チャック・スミスの弟子のグレグローリーという人がハーベストミニストリーというのを、カリフォルニアのちょっと田舎でやってるんですけど、そこへ和夫先生に連れてっていただいて、一緒に賛美をしたりメッセージを聞いたりしてきました。聞いたといっても何言ってるか全然分かんなかったんですけども、英語だったので。そういうふうに胸を打たれ、それが一つのパターン。もう一つはクリスタルカテドラルといって、カリフォルニアオレンジカウンティーにものすごく素敵な全面ガラス張りの教会を当時建てたロバート・シューラーという先生がいるんです。その人は積極的可能性思考っていうのを主にメッセージの中に取り入れながら、やればできる、神様の幻を見てやっていきましょうというようなメッセージと、一時期は1万人ぐらいの会衆を集めました。それ ちょっと心惹かれるものがあって憧れて、進学校1年目にはロバート・シューラーの建てたクリスタル・カテドラルの写真を自分の机の前に貼ったりして、やがて僕は清瀬にでっかい教会建てようと思ったんですよ。悪いことじゃないですよね、悪いことじゃないんですけども、なんかやっぱおかしいんですよね。で、まあ長い話をもう時間が来るので短くしちゃいますけども、いや自分の生涯の中で100人だ1000人だ1万じゃなくて一人の人のために生きれればそれでいいんじゃないかというところに気づけたので、今日招かれてるのかなと思っていますけれども、千人教会レースっていうこと自体が、まあ、その当時その担当をしていたのが僕の学校の校長先生で、その宣教師先生で、私は1年生ながらそこに招かれて清瀬の教会のお手伝いをするようになったんですね。でその先生は経験主義の本当にアメリカの素晴らしい方々に送り出されて、来てるんです。僕の母教会も、文京区にある教会なんですが、もうその120年前に女性の宣教師が、お立てになった教会で、そういった恩恵であるとか、そこへのリスペクトであるとか、本当に僕はその校長先生のこと、もう亡くなられてると思うんですが、尊敬しておりますが、ある時その母国に報告をしなくちゃいけないんですよ、報告を。でいくつ教会が立ち上がりました、何人の信者が今私たちの教会に来ていますっていうのを書いて報告されるんですね。で僕はそんな悪気はないんですけど、先生それ多少水増しして報告してますかって聞いたんですね。嫌なやつだなってあと今思うと思うんですけど、その先生ね、正直なんです。はいって言いましたいや、捧げてくださってる 母国の信者さんたちやその団体に報告をするにあたって、やっぱり実績をね示したいじゃないですか。です、今はねそんなことする必要本当ないんだよねっていうことは分かってるんですよ。でも僕はその先生にそんなこと言っちゃって申し訳なくなったなと思ったんですが、ただやっぱり私たちは嘘や偽りや水増しなんてする必要は全くないんですよね。ありのままの自分でできたできない、それは僕の能力かもしれないけれども、そんなことで神様は今日あなたをお召しになっているわけでも、そんなことで私たちを評価しているわけではないんですね。目に見えない、まあ来週ペンテコステの礼拝だと思うんですけども、聖霊の働き、まあ、朝も今日家内と2人で今日この礼拝のためにお祈りしましたが、なかなかうまく言葉に出てこない、そんな時でも聖霊は植木を持って私たちのために祈ってくださっている、私たちがあるべき姿、最も良い方向に行くために祈ってくださっているということを読んでいただいたところにも書かれているように思っています。4月から月にまず1回から始めようと思いまして、4月に、礼拝始めました。3人でした。でついこの間5月の礼拝やりました。7人になってました。あれ6月ちょうど今度は賛美ができる部屋が取れたので、いや何人になるかなってすごく楽しみにしてるんです。使徒の言語録、今日最後に読んで書かれているところなんですね。これ復活のイエス様に出会って、イエス様は復活されてから40日間をこの地上におられたんですね。その間いろんなお弟子さんやにお会いして、まあ、少なくとも100人120人、食事をしたり神の国のことを伝えたと聖書は書かれています。それから、10日ぐらいして天にお帰りごめんなさい、それから40日後ぐらいに天にお帰りになり、それから10日後ぐらいに聖霊が下った。そのお帰りになる直前に、ペテロとこういう話をするんですね。さて人たちは集まって主イスラエルの、主よイスラエルのために国を建て直してくださるのはこの時ですかと 尋ねたんですね。人たちを集まって これ思い出しませんか。その昔 2,3 年前にヤコブとヤコブの兄弟とペテロが来て、先生、国を再建した時には私をに右大臣に、私を左大臣に、ヤコブの兄弟ですよね、お母さんと一緒に来て、多分お母さんもお母さんだなと思いますけども、その考え方とまだ変わってないんですよ。ペテロ相変わらず復活のイエス様に出会っていながら、まだここで国を再建してくださるのはこの時ですかって言ってるんですね。まだどこかでイエス様が、十字架にかけられて亡くなった時には失望していましたけども、もう復活されたのを目の当たりにして、いや、これでまたイスラエルが再建できる、よし、僕はそばで大臣のような働きができるんだと、ちょっとまだ勘違いしてるんです。そこから10日後ぐらいに聖霊が下りました。そこで彼らはちりぢりバラバラになって、この福音のために命をかけて働きに出かけていきます。伝説によれば、聞くところによれば、ペテロは最後十字架にかけられて死ぬ、しかもイエス様と同じでは申し訳ないと言って逆さにつけられたっていうような話は聞くところによるとありますね。聖霊が下った時に人々は全く変えられます。聖霊が下った時に私たちの考え方はガラッと変わっていきます。私初日に入院した初日に娘から電話があって、ママが危ないんだって、もう泣いてるんですよ。どうしようと、この20年間にわたって彼女を一人ぼっちにさせながら、もうこれで会えなくなるなんてことはないはずですよね。もううめきも何もない、その夜はもうただ助けてください、助けてくださいっていうようなところから始まって、本当に迫りくるような体験をしました。でも聖書から言葉を聞かなくちゃいけないと思って、だパウロは面倒くさいから、ちょっと単純なペテロにしようと思ってペテロの手紙読んでる。なんかピンとこないですよね。で、そうだ、福音書4つあるけども、僕はヨハネが好きだけどマルコ短いしなと思いつつ、でもここは病院なんだから、お医者さんだったらルカに聞いてみようと思ってルカの福音書を読み進んでみました。そういう中で迫られたことは、覚悟はあるかということですね。待ち望みなさいと、覚悟はあるのかと、君は何のために清瀬に来たの、何のために新座に今住んでんの、そこに福音を伝えるためじゃないの、その覚悟はあるのですかっていう迫りだと思いました。もう覚悟してます。今そのこと、このことが起こらない限り、もしかしたら僕は自分がサッカーを指導者としてやっていく、そういう中でいろんな選手を育てる、そこにできればイエス様のスピードを伝えていくっていうことを正当化していましたから、抜けられなかったかと思うんですよ。23年っていうのは結構長いですよね。この間に変わったものがあるとすれば、体型と髪の毛ですかね。この間久しぶりに平塚先生にお会いして、ちょっと安心しました。ないじゃんと思ってね、言わなかったですけど、そうなんだ、関根先生はずるいなと思うんですよね。真っ白なんですよ、ふさふさで。テレビに出る人はこういうふうに変えられんだなと思いつつ、いや、今度は坊主の時代だぞと今思いながら、変わったのはそのぐらいですけども、本来神様の召しというのは変わらないんですね。そしてこの20数年間というのは無駄だったのでしょうか。いや、決してそうではない。20年もそばを通りながら、本当に不義理を変えて通過してしまったですけども、もうお尋ねしたらすぐにこのオファーが、オファーというと大げさですけども、綾子さんに声をかけていただいて今日があるんです。この日は僕にとっては記念すべき日なんですよ。講談からメッセージをするのは何十年ぶり。ある姉妹、牧教会の姉妹は、 僕のことを和也君と呼びますけど、下の名前で呼ぶ和也君、やっと来たね、今日は緊張せずに思いっきり話してきなさい、神様の愛を伝えるんだよって、まあ、まあなかなかそんなことを言ってくれるね、仲間っていうのは多くはありませんけども、そのことを家内に伝えたら、さすがねってその通りよっていうことで、さっき LINE が来てましたけども、私たちは私たちの努力や私たちの研鑽や私たちの修行によって何かを得ていくのではなくて、私たちの背後で祈ってくださる、まあイエス様も天の右の座について取りなしてくださっています。ましてや聖霊様は私たちの内側からうめきを持って祈って、今日も祈っていてくださる、それに従って生きること。今日最後に一つ、詩を、これ有名な詩で、もしかしたら皆さんご存知かと思うんですけども、まあ一説によると、南北アメリカの南北戦争時代の兵士がその病床で書いたんじゃないかと言われています。でいろんな訳があるんですけども、今日多分ここに載せていただいたのはどこかの教会 の, 福あのプロテスタントの教会の牧師先生が訳してくださったものかなと思います。もうどんどん使ってくださいと、お金儲けにしない限り使っていいですよということだったんですね。勝利者になれるようにと強さを祈り求めたが、謙遜と従順を学べるように弱さを授かった。より大きなことができるようにと健康を求めたが、よりふさわしい仕事ができるように病弱を授かった。幸せになれるようと豊かさを求めたが、思慮深いものとなれるように貧しさを授かった。人々の称賛を得られるようにと力を求めたが、神の前にひざまずけるように無力を授かった。人生を楽しめるようにとあらゆることを求めたが、あらゆることを楽しめるようにと人生を授かった。祈り求めたものは何一つ与えられなかったが、私の本当の望みはすべて叶えられていた。驚いたことに、私が言葉にしなかった祈りはすべて聞かれていた。私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたものである。お祈りします。